のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よいしょ。
ということで、さて何の話しましょうかってところで、
じゃあ僕聞きたいことがあったんですけど、
おろ、はい、
最近なんかあの、
はい、
動画の撮影風景よく上がってるんですけど、
僕の、
そうそうそうそう、あれはどこで撮ってはるんですか？なんかバッグこう綺麗な、こう、
あーっていうのであれば、最近ビリーさんが見たのは、うん、あれ黒船カンパニーの事務所です。事務所って言っても、その一軒家を買い取って、うん、そこを事務所にしてあるところ。
あ、そうなんや、
はい、
伊勢、東京、
伊勢です、伊勢です。
伊勢、あ、はい、伊勢で撮ってんねん、あれ。
この前のだから2月の4日の時の写真を見て、ビリーさんは多分、
あ、どこで撮ってはるんかいな、
あれ伊勢です、伊勢です。
はい、あ、はいはいはいはい。そうなんや、
はい、
すごいあれですよ。あの、別にそんなに黒船カンパニーは金回りが良くてっていうわけでもないのに、あれさ、あの店を建て替えるときに、
はい、
なんか事務所を、うん、なんかアパートかなんかででも借りてみたいな話があって、うん、
はいはいはい、
でまあ、アパート借りだって敷金とかね、礼金とかかかって家賃払って、うん、で結構ね、大箱のもん建てるあれやったから結構、
うん、
日数的にも名古屋あるし、家賃やったら払いっぱなしで終わりやけどって言うてる時に、たまたまね、そのうちの店のもうほんと近くのところで、うん、なんか一軒家、土地付きの一軒家で売りに出てる言うてな、
うん、
それがね、格安やったんですよ。
はいはいはいはい、
もうほんと、あ、これ絶対なんかある、事故物件じゃないのっていうぐらいの価格帯です。
はいはいはい、
本当に。
だけどそれをこうちょっと聞いたら、あの、僕がよく知ってる人の、あの実家だったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
俺やったら、あのおっちゃんの実家やったとこかと思って、うん、で表札も出てて、あ、うん、そうかって、もう地区、あの
ボロ屋で、何年ですか、
え、
何年なんですか地区。
いやー、だってあの京一さんっていうおっちゃんやってんけど、
はい、
京一言うてね、
はいはい、
ゴルフ好きでね、下手くそだから、ドライバー当たると京一やなとか言って、誰や俺の名前を呼ぶのはとか言ってね、もう毎回同じことばっか何遍も言わんとってくれやっていうぐらい、もうっていう京一さんって言うんですよね。でも京一さんの生まれたうちや言うとってんやから、京一さんうちの親父よりちょっと2つぐらい若いだけやってんやから、親父死んで10年以上、築80年とか90年、
はあ、80年経ってるんすかね。
ああ、
へえ、
家は古いよなあれ。
まあ立派な家ですわ。
そうそう、
うん、立派な家、うん、だってこう、なんていうんですかね、立派な家にちょっとこう増築して、おかてというかキッチンとお風呂周りのところだけ綺麗になっている、余室ついているっていうような作りなんですけど、うん、その昔の本当の本家というか増築する前のところに行ったら、
もう襖開けて、襖開けて、襖開けてとか言ったら、
ああ、そんな感じなんや。
なんか50畳ぐらいの大広間作れますみたいな、
そういう作れますね、
タイプやよな、
本当に
家の作りは。
うん、
だからもう親戚一同みんな集まってきても、みんなで宴会できるみたいな。そのくせ2階があるわけじゃないのに、はしごで上上がる。昔あの屋根裏で開口こうとったんやろな。
そうですね、
開口、
お開口さんこうて
はった
ん
や、はいはい
はい、天井裏がまた
テニスコート1枚分ぐらい
あるよな、
そんな広いやろ。そうそうそう、上は抜けて、ね、屋根があるんで抜けてはないですけど、テニスコート1枚分ぐらいの屋根裏があります、はいはい、追いかけっこできます本当に、
は
いはい、合宿せいって言われたら本当に合宿もできるっていうぐらいの天井スペース。
ほんでこう向かいのところには 石で積んだ石蔵があって、
う
ん、夏でもヒヤーってするような、ね、石蔵あって、もう一個倉庫みたいなのあってな、
うんうん、
土地が200
200坪ぐらい、
ね、ああそこでありますね、
200坪ですよ、
すごいじゃないですか、
それが格安やった
んです、格安 で、うん、それを買って事務所にしてるの、
そうそう、
事務所と
倉庫だだ広いのに、その中の2部屋ぐらいを大方も倉庫みたいになってるのかな、
そうですね、うん、すごいですよ、だからこうまあね、こう東京とか大阪とかね、都会で暮らしている社員さんの方には申し訳ないですけど、うん、黒船カンパニーの社員は一人一室仕事部屋がありますから。
あの前にウォーリーが仕事部屋みたいな、はい、あのアパートみたいなやつはまだあるの？
あれはないです、ない
です。あれもなくなったんや。
あそこはだから、あそこの時はひどかったですよ。
ワンルームみたいなやつあったよね。
6畳に2人住んどったんで、2人住んどったっていうか6畳で2人生活しとったんで、
仕事しとったっちゅうこと
や、そうそうそう、6畳に机を置いて棚を置いてコピー機を置いてしたら、まあ結構なスペースですよ、
あのアパートみたいな事務所も、はい、俺いつ借りたかもしれんし、いつ返したかも知らんし、うち高齢層全くないんで、
ビリさんちゃんと一応してます
してる、
社長の記憶に興味がないだけでございますんで、あ、うん、これこれこうでこんだけの金額で借りようと思います、そうです分かったっていう許可だけはいただいてます、うん、
でもあれも、
はい、
その格安でその一軒家のそれがね、うん、っていうのもあの今都会でもある問題ですよ、うん、その昔の企画でこの例えばお家が A さん家と B さん家の間の道が狭くって、うん、奥に C さん家がありますと、
はいはいはい、
でこれが2メーター何十センチかないとここのうち例えば解体して新築で打ち立てることできないじゃないですか、
はいはいはいはい、
要は火事したとか言うてね、うん、緊急車両とかが入れないみたいな、はい、でそういうところに新築の打ち立てれないということは、うん、その土地を持っててももう今あるうちをなんとか持続させておくしか方法ないから、はいはいはい、だからあの行き場のない空き家問題は、うん、それであ ね、そしたら解決しようと思ったらその間口の狭い道をちょっと広げたら、うんうんうん、土地の価値は一気に上がるし、はい、でその、ね、築80年のうちを仮に木造のうち、ね、壊して新築で建てる、だって200坪土地があるんやったら変な話2つぐらい家建てれるや、
建てれます、建てれます、
でも道が入ってく道が軽とかね、小ぶりな車しかそこも入ってけないですよでその難点があったから安いんですよ、
あでそれでそこの中の一室をあのスタジオみたいにしたわけだ、
そうそうそう
そうです、
ね、はいはいはいはい、
そうだった、ね、手前側のめっちゃ頑固なおじいさんがもうかたくなに道を広げるということの市からの要請を断固断ってるんですよね、
あ、
まあそのおじいさんがもう物言わへんになって道広がったらちょっと価値が上がるのかもしれないなでもそれがやるにできへんみたいなのが都会に多いんでしょ、うん、それが空き家問題が進められへんことのね大きな理由なんじゃないかな、
場所によったら四方固まっとるところとかあるんじゃ
ない
です か、
あるあるあるやろね、
うちらはまだ細い道が一本あるから出入りできますけど、
でもあそこらの集落も道狭いもんな、どう思うか
し
も
狭いですね、
うん、それとかあの大伊豆とかのさ、あの漁師町とかあの辺も狭い、
狭い、うん、狭い狭い狭い、
あれほんまどうにかしてそういう町の整備をせん限りもうなんていうかな、人も年老いて建物も年老いて、うん、法律がそうなってる以上、うん、このスクラップ&ビルドができないわけなんですよね、うん、っていうことはもう町が衰退は目に見えてんですからね、うん、ああいうのこれからいろいろ日本中起こるでしょうね、問題がね、
あ、そのくせこうちょっと離れた100メートル200メートル進んだところでは、それこそ黒船ファームの横では今大きいドラッグストア建設中じゃないですか、
うん、
そっちの方はもうしっかり道路もきれいになっていて、うん、大型のショッピングセンターというのが、まあ、ドラッグストアみたいなのもできてるって準備があるのに、うん、200メートルこっちの方を吹くともう入り組んで入り組んで農業用道路でめちゃ狭てみたいな、そんなんでっていう、うん、ねえ、うん、なんとかしてほしいなっていう、うん、思いながら、
それで変な話、 その家をあの悪く言えばボロ屋なんですよ、
うん、
でもよく言えば古民家なんですよ、ね、どの眼差しで見るかっていう話だけなんでリノベーションし放題っちゃし放題なんで、うんうん、
めちゃくちゃいいと思いますよ、う
ん、そんなの敷地と広い家があったら何ぼでもできる
もんね。あ、もう何ぼでもできます、うん、いやどう見ても古民家ですよあれは。うん、
だ新築で建てるのはもう建築許可は降りんのやろ。それで
いや降りるんちゃいます。
新築やで
多分降りると思いますよ。
あ、それだけの敷地面積があったら
降りるかな、
うんうん、一応工業用の車両も入ってきますからね、ギレッギリ、うん、
リノベーションは改築は好きなだけしてもいいと思うんやけど、うん、新築って許可降りひんのじゃん。
降りると思うんですよね。
降りるけど解体したりとかそんなやつの手間とか相当かかるでしょ
うね。手間は相当かかると思いますわ。うん、そうやけど僕はできると踏んどるですからね。
そんなにやったらもうそれこそもうそこに公園会場作ってしもたんちゃう。あの里見姉やんがね、自分のところでも全部やりたいからって淡路で、ね、
ああ
そうやって作りましたもんね。
全然全然、駐車場もだって6台ぐらいスペースありますからね。
そんなあるんやったらいいやんか。
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6、うん、6台ぐらいは止めれますね、うんうん、
昔海国を出たあの屋根裏部屋でな、みんな立って歩きませんけど
できるわ。
大木の下宿のばあちゃんみたいに腰曲げてもらえたら進めますみたいな、
うん、全然できます全然できます。
そんだけ広かったらね、
めちゃくちゃ広いですね。
できると思うけどね、
うん、
あんなんこうDIY とかさ、
はい、
ああいうの好きでとかさ、あんなんだけでも結構な
ものになります。なります。
よみがえることはできるやろ
な。うん、で一箇所基礎がちょっと病んでるなってところがあるんで、うん、そこだけしっかり手入れもしね本格的にするんやったら、うん、母屋の方の一番端っこの方がちょっと硬いどるところがあるんで。
硬いドルって分か
る。硬いドルですよ。
傾いてる。傾いてる。
こいつほんまね、なんか店のね年寄りが使うようなことを、ね、よう言うんですよ。
そこだけやったらもう。あとそう、そのこの冬にと思って一回草刈りをしたんですけど、竹がめっちゃ生えとるんですよ。
竹
が生えてるの。
あの敷地の中に。
敷地の中に。
竹。
うん。この前社長来た時はもう僕が買った後なんで、まあまあ綺麗にっていうと綺麗ではないかもしれないですけど、うん、そんなバサバサではなかったじゃないですか。あ、夏になってくると竹がわさー生えてきて、うん、あの竹ってすごいですね、根っこが。
あ、それはそう、根っこはすごいね、竹はね、
うん、こんな細い竹が僕の背丈あるかないかぐらいまで生えとったらもう下の根っこがすごく強い、ズバーッって言って
こう広がって組み合わさってね、竹やぶのあるところは山崩れやんっていう
言いますね。
いやもうよう分かりました、うん、本当に。
それはうちのさ、
はい、
実家 の, あの裏側の、
はい、
こう谷見えとるが上
から見えてます、見えてます。
あの下竹やぶになっとるやん、
はい、
あれ要はあのあそこのこう要はのり面のところを、
はい、
強くするために昔の人はそこで竹を植え、あの
竹
山を作ったりとか、
基礎作るために
そうそうそう
基礎の代わりに竹を入れたと。
なんであそこ家の裏を見たところで竹のこうワンサが取れるよって。
な
るほどな。
ある意味では、
はい、
家ごとこう崩れやんために守るコンクリートの壁の代わりに竹やぶにして、うん、で毎年ね春になったら竹の子何百って取って、まあ、竹の子畑みたいなもんですよね。ほんでこう斜面がこうやって言って急斜面になってるんで掘りやすいんですよ、
うん、
こうなってるところに生えてる竹は下へ掘らないから、
はいはい、
でもこれが角度が急やったら土落としゃええだけなんで、
へ
え、掘るのが楽やねん、とっても。
へえ、あ、タケノコってあの竹が大きいなったらタケノコなんですよね。いろいろ種類あるんですか。
タケノコが大きくなったら竹や、
ね、竹や、ね、
タケノコが大きくなったら竹ですよね。
そうそうそうそう、
竹も種類がいっぱいあるんだよ。
そうそうそうそう、
竹だ、うん、 なんやらだけだみたいなのがいろいろあって、
はい、
そのあんな家の異性のあんなところの、
はい、
庭の一角で竹生えてるやつはタケノコの生えるような竹じゃないと思う。
うん、いや確かに細い、
もうそういうのは言うたら、はい、ああいうのを引っ掛けのしゃくりの時の竿にするのにいい竹やわ。
あ、そんなのそんなのいっぱいある、いっぱいある。なるほど。
竿とか作るのにはそういう竹。
確かに不当はないですわ。
だってタケノコなんかさ。
いや本当そうですよ。
こんなんやろ太さ、
うん、太さそんなん
こうは作ったぐらいのあれがだんだん竹の掘り忘れてるとそいつがこのままビヨーンって伸びていくんやから、
うん、
竹の子から竹に変わった時点でもう直径12センチぐらいあんねんからさ、うん、あんなん竿にはならんけ
ど、お、あのほなほなその竹の子がでかい小さいっていうのはさておき、太い細いっていうのはさておき、まあ、なちょこっとこう 陸っていうか土から出とる部分は食べれるんですか。
タケノコはあんまり貧乏症な人はこう5センチ10センチ、
うん、
15センチとか出てきた方が、
はい、
下の埋まってるところも、
うん、
要するにこう体積がでかくなる、
はいはい、
で体積がでかくなるとやっぱ硬い、
硬い、
うん、
へ
え、うん、なんで本当に、
はい、
柔らかくて美味しいタケノコを食べたいなと思ったら、
はい、
もう土の中におる時点で裸足で優しく土踏んでいくと、あ、
おると
がおるぞと、だからまだ出てけえへんうちに取るで、そうするとタケこんなんや、そのくせ生で食べれたりとか、
は
い、湯がく時間も短くてええし、あんまアクも出えへんし、とっても柔らかく見えるから、美味しく食べたかったらもうちっちゃいうちに土の中にいてる時点で、
はい、
あ、裸足で歩きながらタケノコ探る、ほんで掘る、
タケノコの刺身美味しいよ、
そうそうそう、
タケノコの刺身、うん、
刺身、
そういうやつは刺身でも食えんことはない、
うん、え、刺身って言うたらだからもうあの皮剥いでそのままそいでとか、
そいで切って
もう みずしくて柔らかくてね、うんうん、
へえ、
それでやっぱりこうなんかごぼうやいろんなもんと、うん、
はい、
あの筑前煮みたいなさ、
ああ
いうの量が欲しいならば、
はい、
もうある程度出てきて、
はいはいはい、
土の中から10センチぐらい出てくるまで待っといてから掘れば土の中もドーンって太いやつが、う
ん、
太い太い、
あ、
量は量は取れる、ね、
でちょっと固めの、
ちょっと固め
で煮物には最適の、なるほどな。いろいろあるな。
庭に竹生えてるからこんだけ竹で話広がるかな。
すごいと思いました本当に、うん、掘っても掘っても全然掘れず、
あ、
抜こうとしても抜こうとしても全然抜けへんくて、
竹の根っこっちゅうのはもう
すごいです、
かったいかった
い、やもう本当に、
あと俺はあの夏場竹やぶは気をつけとかんと、はい、マムシ多いで、
マムシ、
うん、
そこまで竹やぶではないです。
の
庭の一角竹生えてるぐらいの。
ああ
のそれこそ
でもあんな古いうちはヘビおったりするよ。はい、
やっぱりね、う
ん。どこにおるんですかね。
縁の下とかに。
怖いわ。
主って言われるやつやんね。
う
ん、
あ、
はい、うちの実家なんか、
はいはい、
うちのおかん何にも怖ないのにヘビが怖いんですよ。
へ
ー、蛇が、
はいはいはい、
うん、僕昔ねそれこそカメとかね、あんなハムスターとかいろんなもんこう出て、はい、でカメの水槽ごとちょっとぐらい火に当てたらなあかんわみたいに思って、ちょっとこう火当たるところをこうしてて、でその水槽ごとおかんが元へ戻そうかなとしたら、その水槽の裏側に1メーターぐらいあるような青大将が飛ぶ
の
を思ったんですよ。おかんギャーって悲鳴あげてね、で聞いたことないから何事と思って飛んでったらヘビや言うてね、どうにかしてくれーだーって、もう気狂ったようにこうでも他のものはね全然平気なのにね、
ヘビだけ
がね、
ヘビは絶対か
ん、
だってゴキブリとかでも素手でパーンって叩いてあんたよカー殺すんとちゃうねん、ゴキブリやで相手は分かっとるわ手でパーン
すごいな、
パワフルやな、もう山住んどったら強はなりますよね、虫に
強い、虫に絶対強いのは、強なかったら住んでられへん、
生きてねえですもんね、
だってもう野生のタヌキがもう、 やたらに一時はね懐いてこう可愛がってた時期もあるんやけど、またこう違うなんか汚れタヌキがね、野生のがね、なんか家の周りうろついてやたらこうダニやね、飲みをいっぱい落としてて、もうあのタヌキのおかげでほんま足がいろいろ食われるし、かなわあいつって言って、絶対いつかあいつをとっ捕まえなかとか言うて、ね、それこそ買い物するとき使うあのスーパーのカゴみたいなのあります
よ、ね、
あれでね、野生のタヌキパカって動かんね、捕まえてね、どうすんだって言ったら、相手野生ですから、うわーって暴れ倒してるんでしょ、でやかしいって言いながらどうしようどうしようって言いながら、その買い物かごで上からパコって蓋した、その下側にビューって板引いてね、板をジューって引いてひっくり返したら、板で蓋された買い物かごになる。
できます、
ね、はいはいはい、それでそのままね、どうしようどうしようどうしようどうしようって言いながら、そのまま川行って、自分も川に入りながら、タヌキ川の中につけて窒息死させとく。なんちゅう人やと。
でも昔ネズミ取りにかかったネズミをそうやってやっとよく見ましたよね。
ネズミ取りにかかったネズミをね、こんなたらいかな
ん
か
入れて、
そて、そのネズミ取りのこの網でできたな、
はいはいはい、
やつあんねん、うん、あれごともう窒息死さよ、
そうそう、三つ長いで、それは僕は小さい見たことありますわ。
そ, うなんですね、
それのタヌキバージョンや
ね、タヌキバージョン。
上で上からもうこの板を下から敷いてスライドして入れといてひっくり返してさ、紐でくくりゃもう檻に入った
の、檻
や、ほんでそれをこう岩の上からこう川の中に沈めてどうこうで、でもまあなんかカゴが浮いたかなんかで結局輪がも入ってって沈めたんじゃない。
へえ、いろんなバトルが繰り広げられとるんですね、田舎では。
やっぱ今回の種類が全部お母さんシリーズよ。
いやお母さんシリーズ、ほんますごい。もう なんか全然話飛ぶんですけど、今度中村文明のご縁でなく人のご縁でなく、
お金でなく、
お金でなく人のご縁で
ご縁でなく人のお金でねえみんなら、まず
危ない危ない、あれの2の文庫化がされるんです。
あ、文庫が2だ、
はいはい、
2も文庫化してくれる、
すごいですね。
で、あの本が15年ぐらい前に書かれた書籍なんですけども、うん、2007年やったかなぐらいなんです、
うん、
だけどもその15年前もその書籍わーって見とったんですけど、文庫化にあたり僕がね、
うん、
おかんのことしっかり書いてました社長、
ああそう、
だからなんかその時に、うん、あ、中村文明のルーツはやっぱりいくつになろうが、おかんが年取ろうが、それと一緒に息子も年取ろうが、根っこというかルーツはそこなんやなみたいな流れで、うーん、後書きみたいなところにもこうやってこういう風にいろんな人に出会って可愛がってもらえるのはおかんのおかげみたいなこともしっかり書いてましたんで、
しっかりとその DNA が引き継がれてるもんな。
いや、引き継がれとると思いましたね。
そやっぱり誰かっておかんでしょ、やっぱりね、
おかん、
おかんやろ、やっぱり、よしも足もおかんやろ、やっぱり。
まあだと思いますね、
誰もそうでしょうね、おかんの血やろうな、
そりゃ命がけで産んだんはおかんですよ、せやで、ある意味ではうちのおかんよう言いますよ、なんで世の中のお母さんは自分の子供にあんな遠慮してんねやろう、命かけて産んだんやで、
うん、
母親が言うってね、
まあそうですよね、
その時の覚悟のことを思ったら、目の前で息子がどうたらこうたらとかね、なんか憎まれ口へ叩いてどうたらこうたらとかって、でもあの時命かけて産んだ辛抱したことを思ったら、
はい、
んなもん知れてるはずやけどな言うてね、よう言いますよ、
超説得力やね
それ、ほんまですね、
なんで子育てでどうたらみたいなことをうちのおかんに話しに来る人もちょこちょこおるんですよ、はい、いつもね、方法なんかないって、
うん、
あんたやあんた言うてね、結局おかんズバッとそこ行きますよ、
あんたや
わって、自信持ちいいなあんた、
うんうんうん、
産んだっていうだけでもすごいことをあんたはもうしといてあんねんで言うて、
はい、
うん、 でどうなろうがこうなろうが私が産んだ子なんやっていうな気持ちあったら絶対通じるっつうて、うん、で僕らもうやんちゃなことはいろいろしたけど、でもおかんになんか仕返しというか歯向かうとかみたいなね、うん、そんなことだけは一回もしたことないし夢にも思わんかった
な、
うん、でもとんでもねえことまでする連中は、うん、
はい、
やっぱ自分は愛されてないって思ってる連中はこのある蛍光ラインの向こう側で、うん、ほんまにやったらあかんことまでやってまうね。
そうです
よ。大体の子はその蛍光ラインの手前で、はい、おかんの顔を思い浮かんでもうて、うん、
はい、
蛍光ラインの向こう行かへんねんって。
わかるわ。
だから最後の自制心というか、はい、良心というかが心の部分をのストッパーになるのもやっぱおかんやって、はい、と思うよ俺はね。
へ
え。だから方法論ややり方やり方よりもなんかおかんがな、
そうです
ね、間違ってでもいいんですよ。私はこう思ってあんたのことを産んだし育ててきてんやって自信満々言うたらね、
うん、
うん、や、そういう考えたら日本語ってええっすよね。なんか時にあの両親の呵責の両親の子とも音も両親の両親も同じ音ですもんね。
ああ、良い心と親御さんの両親と、う
ん、でその中でやっぱり、
はい、
お母さんっていうのがやっぱり大事ですよね。
しっかりできとるわな、
うん、ようできとる、
ようできてますわ。
僕せいぞおかん死んだら気狂うかもしれんわどんなになるか想像つかないですもん、うん、本当に。
そうですね、
気狂うんですかね。
だって俺失礼な話だけど、はい、親父死んだ時、
はい、
これがもしおかんの葬式やったら、うん、俺こんなに普通に喪服着て座って線香を立ててしてるけど、うん、これおかんの葬式やったら俺こんなことようしとらんのちゃうやろかって、このとこよう座ってみんなに挨拶してなんかようやらんのちゃうかなと思うぐらい、うん、想像もつかないほどのなんか暗黒というの、
うん、
それが想像つかへん。
僕なんか僕は勝手にですけどめっちゃ想像つきます。
ほんま
めっちゃ泣きながら笑っとるっす。
へえ、俺おかん死んだ自分がどうなってるかちょっと想像つかん
もうなんか息子としてこうこの親になんか言いながら泣きてきそうですけど、こう誉れなことやなっていうのを自慢しとると思うっすね、
うん、
笑いながら泣きながら、あ、来てくれた人にお礼っていうか、まあ、頭下げながらよ来てくださったねみたいな言いながら、おかんの昔話に花咲かせて泣きまくって笑いまくってしとるっていうような。
で話しまくってるやろな。
ああ、いやーそうやな、あんたもよしゃべるけどお母ちゃんもなみたいな感じで、うん、笑いまくっとる絵が想像できるっすね。
自分の
やる、社長が、
あ、俺が
社長が、
あ、
中村文明が、
あ、俺がか、
うん、
あ、葬式で来てくれた人に、
うん、
うちのおかんこんなで穴で今みたいな話の、
さあ、
なんか例えばその、俺の実家やったらここがこうなってこうしてるのは、
う
ん、こうおかんがないうようなことをみんな話して笑わしてしてる、うん、
社長が、笑かすだけ笑かした後にポロポロって泣いて、うん、だからこう僕は中村文明がこう気が狂うっていうのが想像できひんです。
へ、
悲しさの中にあり嬉しさの中にあり、
うん、
まあ、それはまあもちろんね、大切なお母さん亡くなると
変化
は
しますけど、7時間喋ってる時にテレビの CM で小さなお葬式って CM でやってきて、
う
ん、あとはどんな葬式がええや言うてね、そんな話もしてたんですよ。
ああ、まあデカなりますに、よーって来るすわ、
人親御さん来るやろうね。
下の世話した後にやっぱりね、最後はその辺まで締めくくっていただかなあかんと思いますんで、
床まで、床までという昭和の話でお届けしました、
はい、
中村文明と
ウォリーと
B でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。僕と共に笑い飛ばそうよ、君しかない今できること、仲間はほらこんなにいる。